こんにちは、エンプロイーサクセスの松尾です。今日も TENXFM、収録していきたいと思います。今回のゲストは、PDM の浦さんとカスタマーサクセスのアイネさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ最初に簡単に自己紹介からお願いしようかな。浦さんからお願いします。
TENX で PDM をしている浦です。今はステーラーのスタッフ向けのアプリからお客様向けのアプリまでなんか幅広く開発に携わっています。よろしくお願いします。
お願いします。アイネさんお願いします。
はい、TENX で CS カスタマーサクセスやってます浜坂です。本当に幅広くやってるんですけども、お問い合わせ対応から一周立てたりとか、なんだろうな、お客様とプロダクトのギャップを解消するみたいなところをミッションにいろいろなことをやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のお二人お呼びした背景はですね、よく社外の方とかに10X っていろんなステイラーっていうプラットフォームプロダクトを提供している中でエンドユーザーに対してどんな向き合い方をしてるんですかっていうご質問をよくいただくなと思っていて、なんかこの話を深掘りできたらなというふうに思っています。で、エンドユーザーと一言に言ってもどんなエンドユーザーがいるかなと思っていて、じゃあなんかここから、浦さんなんか軽くご説明いただけますか。
はい、ステーラーは B2B2C のモデルでサービスを提供しているので、スーパーを運営しているパートナー企業さん と、実際にその EC で購入するお客様の大きく2つの属性のエンドユーザーがいます。ただ、パートナーさんの方は、結構幅が広くて、店頭で作業をしてくださるスタッフさんもいれば、それをこう統括する管理者の方もいたり、あとまあドライバーの方がいたりと、こちら側は結構幅広く、ユーザーさんはいらっしゃいますね。はい、
ありがとうございます。なんか 10X のはあらゆる場面でバリューに沿って、そしてそのバリューに沿った推奨される Do っていうもので明記されているものでアクションを行っていくことが非常に多いなと思うんですけど、なんか私自身このエンドユーザーどう向き合っているのかっていうテーマだと、なんか一人の重大なイシューから始めるっていう、バリューでいうと 10X から逆算するっていうところにある推奨する Do が大きく紐づいてるかなというふうに思ってたりします。で、なんか一つなんかまず何が上がるかなと思ったら、 10X のカルチャーの中で N1 インタビューっていうのが、エンドユーザーとの向き合い方の一つの大きなこうチャンネルになってるかなと思っています。で、アイネさんは N1 インタビューずっとリードされてきたかなと思っていて、なんか 10X に根付く N1 インタビューのカルチャーみたいなところ、もしかしたらステーラー以前にやってたタベリー時代のお話もあるかなと思うんですけど、ちょっと簡単に伺えますか。
はい、N1 インタビューっていうのをやってまして、何かっていうと、ユーザーの本当に N=1、一人の方にもう直接こう会いに行って、もう目の前でアプリを触ってもらいながら、普段の生活だったり、こう普段どんなご家族と何を食べて、なんかどんなことを普段考えながら生活していて、でその中で私たちのプロダクトがなんかユーザーがどんなこうペインを解決すべきなのか、どういうジョブを解決すべきなのかっていうところをこう探りにダイブするっていうような企画です。
ございます。なんかもう社内には N1 インタビューのドキュメントが、まさに宝の山のようにストックとして蓄積されてるなと思うんですけど、これって本当に何だろう、いつからやり始めてるとかってあるんですか。
それでいくと、もう代表の山本がもうデイワンからやっているっていうようなものでして、本当に山本自身が主婦の方とかに会いに行って、普段どうやって食べりのその構想を練るために献立考えてるんですかとかっていうのをこう聞きに行っていたっていうのは聞いてます。で、私が関わり始めたのは2019年の終わり頃とかから、じゃあちょっと浜坂さんも N1 やってみねよみたいなところから始まって、もう多分累計100人超えるかな、120-130人とかのお客様にはもうお会いしてるんじゃないかなと思います。
定期的にプロダクト自体だったりとか、パートナーおよび機能みたいなものが我々アップデートするにあたって、どんどんこう N1 のなんか精度だったりとか違った声も生まれてくるのもなんか進捗が見れる一つですよね。
そうですね、やっぱりもちろんデータ分析もすごくやってはいるんですけど、データだけだとやっぱ因果が見えない、じゃあなんでこの A から B のパネルって半分落ちちゃったんだっけみたいなの、半分落ちたっていうところまではデータで見えるんですけど、じゃあなんでっていうところはやっぱ N1 じゃないと見えてこない、訂正じゃないと見えてこない部分なので、そこで幅広くいろいろなお声集められてフィードバックにもつながってるかなと思います。
そうですね、まさになんか先日社内のスラックで話題になってたその N1 と実際の数字っていうもののそのインサイトをこう掛け合わせてみることによって、新しいその発見だったりとかが見えてくるみたいなところは、なんか 10X のネクストステップが見えたなっていう、そういうのを思い出しましたけど、ありましたね。面白かった。
インタビューアーさん、インタビューさんのユーザー ID でこう、じゃあ実際どういう購買活動してたんだろうみたいなのが、照合できたのが面白かったですね。
ありがとうございます。でもう一つ、まさにそのカスタマーサクセスっていう、10X の中での職種で持っている一つの、大きなミッションの機能として、エンドユーザーから来るお問い合わせに対してこうご返信するであって、そこから意思をくくり出すみたいな機能ももう一つあるかなと思っています。ここについてもなんか簡単にアイネさんから概要を伺えたらなと思うんですけど。
はい、提供している各こうアプリの中に、いわゆるお問い合わせフォームみたいなものがあるんですけども、基本的に 10X で対応していることと、パートナーさんにパスすることっていうのがあるんですけど、システム、アプリの不具合とか操作質問とか改善要望とかっていうのは基本的に 10X で受けています。もう本当365日の体制で受けるようにしていて、本当にいろんなお声はあるんですけども、一個一個大事に返信、お問い合わせ対応してます。
ありがとうございます。なんか実際のこう不具合だったりとか、正しく使っていただくみたいなところへのご案内に限らず、我々自身もこう見つけられてなかったみたいなところで、いろんなこう気づきがあるお問い合わせもたくさんあるんだろうなと思うんですけど、プロダクトマネージャーの目線でこうお客様からいただくこうフィードバックだったりとか、お問い合わせになんかどう向き合っているのか、なんか 10X としてなんかそういった目線で浦さんからもお話を伺えたらなと思うんですけれども、どうでしょうか。
まず前提として、最近プロダクトマネージャーも CS の業務に入っています。実際にこうどうやって返しましょうかっていう相談を受けるとか、その内容を精査してとか、なんか仕組みをどうやって作っていきましょうかみたいなことを一緒に今やっている状態です。で、そういった前提もある中で、お客様の声を聞くというか、触れる時間が増えています。で、実際にどう向き合っているかっていうと、もちろんそのエッジケースかなってどうしても判断しちゃう部分はありつつ、とはいえ重大だよねだとか、複数回同じようなお問い合わせをいただいているケースって、早急に直すべきだよねっていう判断をしたり、あとお客様が明確に困っている、食品だったり日用品の EC なので、今日注文ができないと明日食べるものが届かず困るって方が明確にいらっしゃいますと。そうした時に早急に直してもらうっていうのは、エンジニアと連携してなんかすぐ直してもらう。なんなら僕らがその CS って今スラックのチャンネルに全部通知されてますけど、僕らが見るより早くエンジニアさんが拾ってくれてたりみたいなこともあるので、その会社としてなんだろう、お客様の声に向き合うっていうところはすごく根付いていて、問題があればすぐに直す、ここなんか他社さんっていうか、なんか弊社のいいところなのかなと思います。課題に対してお客様が困ってたらすぐに直してくれる。なんかいろんな優先順位とかあるにはあるんですけど、とはいえ使えず困ってるんだって解決させてあげなきゃいけないっていうところは、すごく根付いているいい文化だなと思ったりはしますね。
いや、おっしゃる通りですね。なんだろう、まさにこの 10X のカルチャーにも、こう想像上のエンドユーザーじゃなくて、まさに目の前にいるとか隣にいる方に向き合うみたいな部分も非常に大きいかなと思うんですけど、こうお問い合わせまでむしろしていただいている方々に対してどう向き合っていくのかっていう、なんか 10X の姿勢が現れたなんかエピソードだなと思いました。ありがとうございます。なんか実際より具体的なお話として、プロダクトがどう変わっていったか、なんかその実はきっかけがお問い合わせだったみたいなエピソードとかってあったりしますか？
そうですね、何件かはあるなと思っていて、例えばそのステイラをリリースした時に、売り場があってそこからカートに入れて注文できるっていう、その大通りはもちろん網羅をしていたんですけども、なんか例えば、 まあ、一つの例として、リリース後すごいお客様からあの注文履歴はどこですかとか、あの、うん、前回の注文から注文したいんですけどどうやってやったらいいですかみたいなお声がすごくこうあって、なんか正直それって私たちそこまで想定してなくって、まあ、必要なものを例えばお気に入りとかに追加しながら、まあ、本当普通の EC みたいにあの買うことを想定していたんですけど、まあ、思ったよりもその日常的になんかより習慣的に使うっていうユースケースから、もう前回ともほぼ同じものを頼みたいみたいなケースにそこまで答えられていなくて、すごく注文履歴が深い動線にあったんですけど、なんかリリース後すごくそういったお声をたくさんいただいて、まあ、想像以上に そのユースケースは大通りなんだっていうことに、まあ、我々としては気づいて、もうあのアプリの下のもうタブを一個こう増やして、そこからもう注文履歴をダイレクトに見に行けたり、注文後にすぐに注文変更ができるようなあの動線を用意して改善したっていうこととかはありました。
ありがとうございます。なんか今さらっとお話しいただいたんですけど、プロダクトとしてはかなり大きな、まあ、UI の変更の経緯ですよね。あのメインのビューの下タブの機能を加えていくみたいなところは、まあ、なんかあのステイラーというか生鮮の EC をやっているからこそのその体験の変違いかなと思っていて、なんかピュアになんか物が欲しいっていう買い物体験だと、まあ、欲しいものを探して比較してカートに入れて、なんか決済情報入れてポチッとしたらあとは届くのを待つだけっていうのがいわゆるシンプルな EC だと思うんですけど、なんかステイラーっていうものはまさに生鮮食品だったりとか届くタイミングまで決めた上で、あの1回決済しても注文変更したりする方も結構いらっしゃるっていうじゃないですか。なんかそういったところにもなんか響いてるお話かなと思うんですけど、なんかプロダクトマネージャーの目線でこの辺の話ってどうですか？
いや、結構やっぱサービスの特性はかなり出てるかなと思っていて、まあ他社さんの EC アプリとか触ってみても購入履歴みたいな動線ってそんな浅いところにやっぱりない。皆さんやっぱり買ったら届くのを待つっていう使い方が主なのかなと思うんですけど、一方でネットスーパーだったりネットのドラッグストアだったり日用品を買うっていうところから考えて、あとサービスの特性上その時間が決まっていてそこまでやったら注文の変更ができるっていうちょっと面白い機能かなと思います。それがあるので、直前で買ったりとか、まあ、次届く予定の注文に対してアクセスしやすくする、まあ、実際僕も使っててあ醤油ねえな変更しようとか全然あるので、
うんうんうん、
なんか買うっていう行動をした後にアテンションが向いて意外とあれもないこれもないに気づくっていうことも多分あるのかなと思います。なので下タブに追加するという意思決定というかお客様の声と実際のデータも照らし合わせた上で判断ですけど、すごくいい動きだったのかなと思いますね。
ありがとうございます。
最近だとその配達便が混んでたりもしていて、うん、もう先にとりあえず枠を抑えてそこからこうもう締め時間までもう 5,6 回注文変更するみたいなお声とかもあったり、まあ、お客様で多い方だと1回の購入で80点とか90点とかカートに入れて買うみたいな、
うん、
本当1ヶ月分のストック食料もう一角10個ずつ買うみたいなケースとかもあったりするので、本当に私たちの想像できないユースケースがあるなっていうような印象です。
ありがとうございます。まさにあのステイラーってローンチして1年ちょっと経ってあのデータのみならずお客様のこう行動っていうところがどんどん見えてきてるところもあるので、一番面白くなってくるタイミングの一つかなと思います。ありがとうございます。ちょっとあのもうちょっと抽象化というかカスタマーサクセスっていうそのじゃあ、職種におけるこの役割だったりとか、まあ、10X 内での役割、あとまあカスタマーサクセスっていう職種内、まあ、ジョブタイトルを聞いた時にイメージするものとなんか他社さんが出してる、ジョブタイトル、まあ、SaaS 系の企業ですねとのなんかミッションの違いってあるのかなと思ったりするんですけど、改めてなんかアイネさんから今の 10X のカスタマーサクセスがやってるミッションだったりとか、まあ、これからまさに募集中でもあると思うんですけど、になっていただきたいミッションみたいなものを簡単にご説明いただけますか？
そうですね、やっぱりそのカスタマーサクセスっていう風にあのパッと聞くと、私も前職もザ・サーズなのであのカスタマーサクセスといえば営業から案件を引き継いでオンボーディング支援してそのお客さんが解約しないようにこうフォローしてみたいなイメージが、まあ、ちょっと営業職が強いというか 結構あるかと思うんですけども、うん、10X の場合だと、まあ、本当にユーザー、エンドユーザーとスタッフさんが使いたいようにそのサービスを使えているかっていうところにすごくフォーカスをしていて、じゃあギャップが何なのか、ガイドが足りないのか、機能が足りないのか、ユースケースを想定しきれてないのか、なんかどんな溝がその差分を作ってしまってるんだろうっていうところを、まあ、結構探求する、探索するみたいなところに近いかなと思っていて、だからこそビズとも連携が必要だし、プロダクトチームともかなり強く連携が必要なところで、まあ、何か具体的な数字を追いかけて走るというよりかは、まあ、どうしたらもっとお客さんとプロダクトの間のギャップを埋められるんだろうかっていうところに、まあ、じゃあ何が大きいイシューなのかっていうのを自分で定めて、そこに向かってアクションプランを取っていくっていうような仕事になるかなと思ってます。なのでなんか よりプロダクトに近い仕事がしたいって思う人の方がやりがいとかは感じやすいんじゃないかなとは思いますね。
ありがとうございます。まさに 10X の中でもカスタマーサクセスっていう、いわゆるその機能がプロダクトの中にあるっていうのは、結構プロダクトディビジョンの中にあるっていうのは、もう本当にそれを表してるかなと思っています。なんかプロダクトマネージャー目線で、なんだろうな、カスタマーサクセス、さらに抽象化した中でこのミッションみたいなところで言うと、なんかよりステイラーにフィードバックを与えるみたいなことも、ジョブディスクリプションに記載してると思うんですけど、まあ、浦さん、なんか横で働く、および、まあ、自分もそこに今ディープダイブしている中で、補足みたいなものがあればぜひ伺いたいなと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですね、だいぶ喋っていただいたんであんまりないんですけどなんだろうな、なんか手触り感がすごく強い位置でユーザーさんもしかりパートナーさんもしかり触れ合っていただいてるなと思っているんですよ。で特に、まあ、ユーザーさんの場合はちょっとメールベースになるので、パートナーの事例でいくと、実際にアイネさんには現場に行っていただいて、パートナーの声を聞きながらこうプロダクトのを使ってもらってる様子を見ていただいたりみたいなシーンがあるので、その中でこう声が上がってきた時に温度感がどんなもんなのかっていうのもセットでお伝えしていただくことがあるんですよ。結構これは何回も繰り返すと、現場の方はすごくこのアプリに対してなんかちゃんと動かないものなんじゃないかと思っちゃうかもしれないから、早く直してもらえると現場含めて信頼感を持てますとか、なんかそういった温度感をいただけるっていうのはなんかすごくありがたいなと思っていますね。
ありがとうございます。
抽象化をしてないですけど、はい。
いえいえ、ありがとうございます。より具体的なお話で。あ、でもなんだろう、まさにそのテキスト情報でいただく内容だったりとか頻度にのみならず、実際使って横で使ってる状況を見て観察させてもらって、そしてリアルなフィードバックをいただく機会っていうのがあるっていうのも、まさに手触り感のあるお話だったなと思います。ありがとうございます。なんか時間もそろそろなんですけど、じゃあ最後に一言ずつ、まあ、まだまだカスタマーサクセスの役割っていうのが 10X の中でまだアイネさんしかになっていない、まあ、他のメンバーが兼任している状況でもあると思うんですけど、まあ、明確にここもチームアップしていこうっていうフェーズかなと思ってます。まあ、どんな方々に来ていただきたいのか、興味持っていただきたいのかっていうところを一言ずつ最後いただけたらなと思いますけれども、じゃあ浦さんからお願いします。
そうですね、まあ、お客様にこう適切に向き合うっていうのはもちろん前提としてはなると思うんですけど、でそこから得たものをこうより多くの人に価値を提供できるような形でプロダクトチームにフィードバックをかけてもらえる、まあ、そういう機会があるので、そうすると何でしょう、ネットスーパーってこういろんな方が使えるサービスなので、いろんな方が使えるよう なんだ適切に使えるサービスを一緒に作っていく、そういった思いがある方がいらっしゃるってくれると嬉しいなと思います。で、何でしょう、エンジニアリングの知識がないから会話しにくいみたいなのって多分あると思うんですけど、なんかそこの間には PM がいたりデザイナーさんもいたり、もちろんエンジニアの方も、弊社のエンジニアの方はこうよりユーザーに寄り添ってるので、なんかいきなりテッキーな会話しなくても全然問題ないっていうのもあるので、そういう心配はあんまりないかなと思うので、なんかより良いサービスを作っていくっていうところをやれる方が来てくれると嬉しいなと思いますね。はい、
ありがとうございます。アイネさんお願いします。
はい、 やっぱり 10X のカスタマーサクセスの仕事の大きな魅力は、そのプロダクトにフィードバックをかけられることだと思っていて、まあ、いろんな仕事でもっと本当はプロダクトがこうだったらいいのにっていうふうにこう思っても伝えるきっかけとかチャンスとかがないみたいな思いをしてることがある方っているかなと思うんですけども、なんかそういう方からすると、なんかこんなに自分の発見してきたことがプロダクトにフィードバックできていいんだ、していいんだっていうのは、まあ、すごく、まあ、純粋に楽しかったりすると思いますし、なんかそれでお客さんがこう幸せになっていく姿をこう見られる、あ、これ直してもらって本当助かりましたとかって現場で言われるっていうような体験って、やっぱかけがえのないものだなと思っているので、なんか今だと本当にそういうチャンスがもうゴロゴロある状態なので、なんかぜひ力を貸していただけるともっと大きなことがやっていけるんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。まさに 10X としてもカスタマーサクセス領域ってかなりのホワイトスペースになっていて、社内でどんどんまさに知見も貯めていこうという形で、まあ、こんな組織を作ってみたいという方にもまさに Why Now の部分でご興味持ってもらえたらなという部分かなと思っております。はい、本日は、我々がどうエンドユーザーに向き合っているのかというテーマから、まあ、カスタマーサクセス周りのお話、させていただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。